最後の紹介映画で、そして父になる是枝裕和監督が、監督で、主演が福山雅治ですと。で一応今予告編見てもらったんだけど、あのテーマは子供の取り違いから、来るその家族とは何かっていう問い、まあ父とは何かっていう問いにもなるんだけど、まあ、2つ家族があって、で福山っていうのはあの割と大手建設会社の中でもエリートのバリバリ働いてるあの父親で、で子供が男の子が1人いて、でその子が6歳の誕生日にを迎えるその前後ぐらいにの病院から、まあ当時出産をした病院から連絡があって、そのあなたのお子さんはもしかしたら間違って別のお子さんを育ててらっしゃる可能性がありますということで、ちょっと一応検査をしたいので来てもらえますかっていう連絡があって、で行ってみたらやっぱりその遺伝子検査の結果実の子供じゃないということが分かった。でどこからスタートするんだけど、で昭和40年代ぐらいかなには実はそのこういう事件っていうのが割と頻発してたみたいで、今ほとんどなくなってきてるんだけど、うん、本当にあった事件でもあるじゃんね。他でもなんか小説になってるテーマでもあるんだけど、で、奥さんが小野真知子、カーネーションとかでも出てた人で、で相手方の家族っていうのが父親がリリー・フランキーで、奥さんが牧陽子なんだけど、でまあ両方の家族があって今後どうしますかみたいな感じで、話し合っていくんだけどさ、でまあその中でいろんな葛藤みたいなものがあったりするんだけど、割とストーリー自体はシンプルというか、
そうだよね、
最初の導入はシンプルだし、でまあ、そして父になるっていうタイトルもあるんだけど、結局パッと見てなんか結局じゃあどうするんだろうと今まで6年間育ってきた子供をそのまま育て続けるのか、あの本当の子供を引き取って、まあ、交換して、育てていくのかっていうところに焦点が当たるんだけど、実はテーマはそうじゃないんだよね、本当のテーマは、
そうなんだ。
そこじゃないっていうのが面白いところでもあるんだけど、
そこ一点の一点集中みたいな映画にじゃないんだ。
ではないんだけど、みんななんか予告とかなんか宣伝とかでチラッとなんかこういう映画があるってことは知ってるのかな。多分一番最初に知ったのはもしかしたらカンヌ映画祭、今年のカンヌ映画祭で、監督賞を取って、でその賞も20作品ぐらいかな、あのまずは選ばれて見られるんだけど、あの10分間のスタンディングオベーションで鳴り止まなかったらしくて拍手が、うん、こんなんなかなかないことだって言って、うん、で監督とかも泣いてたりしたらしいんだけど、でちょそのじゃあ選んだ監督っていうのは誰なんだって言うと、スティーブン・スピルバーグ、ジュラシック・パークとか
の
監督で、実はもうこの作品アメリカでリメイクが決まってて、うん、その権利を買ったみたいでスピルバーグが、でまあ多分すごい自分も一人の父親としてすごい身に染みるものがあったのかリメイクしたいなと、でアメリカでリメイクって言うと一体どんな映画になるんだろうって心配なところはあるかもしれないけど、ね、ゴジラとかいろいろあるじゃん
そうだね、リメイク作品の当たりなしみたいな、
そうリングだとかドラゴンボールとかいろいろあるけど、うん、でね、簡単に言うとね、まあ主人公の福山はすごいエリートで、でその育ててきたその間違ってた子供がすごいなんか出来が悪い子供なんだ、言ってしまえば、うん、ピアノのお稽古とかさしてるんだけどなんか下手くそなんだよね、まあ、子供よりもだからなんなんだろうなこいつみたいなのも、うん、ちょっとちゃんとしろみたいなのも父親として思ってたみたい で一方その奥さんの小野真知子は今までね もう本当に愛情を込めて育ててきた。しかも一人っ子じゃんね。だから育ててきた子を交換するなんて考えられないみたいな風には思ってて、そういう不安もあって、で一方その相手のリリー・フランキーの家庭っていうのが3人子供がいるうちの長男がその6歳の子供なんだけど、本当の子供なんだけど、すんげえいい家庭じゃん。で貧しいんだ。一応福山は東京で暮らしてて、うん、高級マンションみたいなところで一等地で暮らしてるんだけど、そのリリー・フランキーはその群馬の前橋っていうところの、うん、オンボロの電気屋で住んでて、でだけどなんかすごい和気あいあいとしてて、うん、風呂とかもみんな子供たちと一緒に入るみたいな、3人連れて入るみたいな、あったかい家庭で、でまあ一回対面してどうしていくかっていう、で徐々にお互いの家族と会う機会を持って、まあ子供たちで一緒に遊ばせたりだとか、でお互いの子供をちょっと交換して一日お泊まりさせたりだとかっていうのを徐々に交流を深めていくんだけど、なんかやっぱり福山としてはなんでこんな貧乏な家庭での人となんか交わっていろいろ交渉しないといけないんだろうみたいなのもいろいろあったり、ちょっと差別的な感じで見てて、うん、でいろいろなんか揉め事とかにも発展していくんだけど、うん、で結局ねそのいろいろやっていくうちに、そのちょっと予告でも出てたけど、職場の上司にこういうのでちょっと揉めてるんですよみたいな話したら、いいじゃん別に金出して2人とも引き取るよみたいなのを言い出して、ついつい行っちゃうんだよねそういう場で、
うん、
なんかのタイミングで、
うん
うん、2人ともこちらに譲ってもらえませんかとか言って、で何非常識なこと言ってんのみたいなすごい相手の奥さん
に
言われて、うん、でリリーも結局奥さんに敷かれてるみたいな、
そう
だそうだ、うん、こいつの言う通りやみたいな感じでなんかついてくるみたいな感じなんだけど、
牧陽子はちょっと強そうな感じ
で、強そうな感じで
顔も、うん、
そうだよ、これあんたたち行くよみたいな感じで、
うん、
でそういう家庭で育ってるから、その交換して本当の子供がうちに来た時も箸の持ち方とかが気になるじゃんね。であとその最初の対面、家族同士対面した時にその本当の福山の子供がなんかストローを噛んでジュースを飲んでたの、
うん
うん、でそれをすごい遠目で見てて福山が、
うん、
うん、みたいな、でよくよく見たらリリー・フランキーもストローを噛んでジュース飲んでてあこれ真似してるわ、
あ、
うん、貧乏な父親の真似して育っとるわってので、引き取った時にまず箸の持ち方からみたいな感じで直させたりするじゃん、ね、そのとかをなんか小野町子がなんか機嫌そうなので、あんたもそんなこと言
う
から言わなくてもみたいに思うんだけど、
ね、
そういうすれ違いがいろいろあったりして、
はあ、面白いね、
うん、うん、そうそう、些細なところをいろいろ切り取ったりしてて面白くって、でこれ原作はその是枝監督自身が作ってるんだけど、是枝監督っていうのは結構世界的に有名な監督で、いろいろ面白い撮影の仕方をしてるんだけど、すごい特徴的なのが、まずこの元々の原作は監督が作ってるんだけど、その撮影をしながらその場その場でまた脚本書き直してるじゃんね、
うん、
多分50回とかそのぐらいの回数書き直してて、で一番最初この映画作ろうと思ったきっかけというか作るきっかけになったのは、福山が是枝監督に一緒に仕事何か作品作りませんかって依頼を受けて始まったらしいんだけど、そういういろんな演者さんの意見とかを取り入れながら、その人の日の雰囲気だとか評判だとかで変えていって、でもっと特徴的なのは、その子供たちには一切台本を渡してないっていう作品の撮り方をしてて、でこの人が割と有名になったのが2004年の作品で誰も知らないっていう映画があって、これもカンヌで評価されたんだけど、これも親が片親だったんだけど、両方とも逃げちゃって、もう子供4人で、
うんうん、
その一つのアパートでずっと暮らしていくっていう 話、実際に起きてそういう事件があったんだけど、うん、そういうものをあのテーマに撮った作品で、その時から割とそういう撮り方をしてて、子供に、なんだ、その場面設定だとかを、その日に、とりあえず、あの、言葉で、口頭で教えて、あとはまあ自由に動いてもらって、うん、
で、より自然になる。
そうそう、より自然になるように。うん、だから、この作品見てるとなんか、あの台本読んでる感じじゃないんだよね、全然。まだ読んでないから。っていう撮り方がすごい自然で、で、いろいろ、なんか交換とかしていくうちに、実はその、本当に起こった事件でも、いろいろ調べていくと、ほぼ 100% みんな交換してるんだってね、子供。うん、だから実の子供をやっぱ引き取って育ててるっていうのがほとんどらしいんだけど、その監督がこういうテーマでやろうかなって思って調べてその事実を知った時にすごく意外だったっていうのと、自分だったらどうするんだろうっていうのはすごく思ったみたい で、この人もあの娘が一人いて、ちっちゃい子がで、映画監督みたいな仕事やってるから結構家を離れることが多かったんだって、うん、で、久々にその事務所に帰ってきた時になんか娘がすごいぎこちなかったんだって、なんか本当のお父さんなんだけど、
うん、
なんかどっかのお店が遊びに来たみたいな、なんかそんな雰囲気でなんかすごい緊張してたみたいで、で、また仕事にあの出かけてくるねって次の日の朝あの行った時になんかまた来てねみたいに言われたらしくてそれがすごいショックだったみたいで、まあ、そういうのもいろいろありながら、父親って何なんだろうと、
うん、
で母親っていうのは結局子供をお腹の中に宿して生まれて、その産んでから母親っていう生物、また新たな生き物として生まれ変わることができるんだけど、父親ってじゃあいつ父親になるんだろうねと言った時に、実は曖昧なんだっていうのが実はあって、
うん、お腹痛めてるわけじゃない、
うん、もう監督の素朴な疑問としてもあったりして、うん、それをじゃあどういうふうに考えていったらいいんだろうっていうのをテーマにして撮りながら考えたっていう作品にも、あるみたいで、そうだからね、本当の実の子を引き取って、その子、まあ、もう完全に交換しちゃって自分の子供を相手方に預けて、これは試練なんだよみたいな感じで送り出すんだけど、それがね、お母さんもやっぱりあんたは自分のその血を選ぶのねみたいな感じで言われてた部分なんだけど、
うん、
それはそれでうまくいかないんだよね。
うん、
その本当の子供を預かるんだけど、なかなかね、言うこと聞いてくれんかったり、心を開いてくれんかったりして、
うん、
うん、で自分も開けなかったりして、
うん、
っていうのがあって、でその時に初めてその福山自身も、自分はエリートでバリバリでやってきたんだけど、自分の家では全然父親としての仕事をできてたのかだとか、そういう葛藤も出てくるっていう、そこで初めて、うん、本当の子供が目の前に来てその後どうなるかみたいな
こと
があって、いろいろ考える映画で、
考えさせられる
ような、うん、
は
ぁ、うん、
確かに。
でこの監督自体が結構好きでさ、
うん、
早く見たいなっていうふうにずっと思ってて、
うん、
で上映とほぼ同時に彼女と行ったんだけどさ、うん、彼女がなんかずっとなんかうつむいておってさ、中盤ぐらいから、
うん、
結局最後映画館出た後に聞いたらなんか泣いてたみたいで、
お、
うん、もう最後の1時間ぐらいもう見てられんかったみたいな感じですごい、
うん、
なんか映画見終わった後も心に残る映画だなっていうふうに思ったし、あとなんか福山があんまり彼女好きじゃなかったみたいなんだけど、うん、なんか俺も福山って言った時に、あ、なんか結構これあの
しゃらくせ
えん、一人一人来たなじゃないけど、
そう思ったね、うん、確
かにね、あ、これ是枝さんもそういうふうになっちゃったか、前作がテレビドラマ初めてやってて、それがあんまりうまくいかなかったんだけど、あ、こっち系に行っちゃったかって思ったんだけど、実はこの福山っていうキャスト がすげえ当たってんだよね。大体がこれ父親っぽくないじゃん、
うん
うん、わざとそういう人選にして、で福山と真逆のなんかリリー・フランキーも本当は結婚してないんだけど、まさに父親みたいな、いわゆる父親像みたいなものを体現してほしいっていう正反対の人を持ってきたのがリリーみたいで、
うん、
だから終始ぎこちないんだよね福山は。ですげえあの悪い人間っていうか、なんかよく見えないんだけど、でも客観的に見ると全然悪いことしないんだよね。なんかすごい忙しい仕事の合間を縫って一応家族サービスしてるつもりなんだけど、でもなかなかうまく伝わらないみたいなのは、さっき紹介してる小さな、うん、男のウルトラマン思考の典型例じゃないんだけど、実は伝わってないんだよっていうのがガンと提示されて、この辺も考えされたりするんで、結構老若男女、うん、男女問わず見てみてはどうかなっていうのもあるし、自分が父親世代母親世代になった時にも見ても発見があると思うし、子供の立場でも多分発見があると思うし、結構50代とか60代老夫婦みたいなのを見に来たりしててさ、うん、割と劇場でもなんか彼女に限らずなんかシクシクシクシク、まあ、女性の方は結構多かった、
うんうん、
だけどあのなんか泣いてるような雰囲気もあったりして、結構カップルとかで見に行ってもいいのかなっていう、うん、感じで、
うん、
なかなか
いいし、いろいろ見たいなって本当思った。
まだ上映中だからぜひ見に行ってみてもいいのかなっていう。
これ泣いちゃうな、
うん、泣いちゃいそうだなこれ。ちょっと自分になんかこう、
そう
なんだ、こう福山を投影しそうな感じがしそうだな、
うんうん、ね、そのイケメンぶりもちょっと似てるところあるし投影しちゃうかもしれんね。
すごいね、こういうのをもう事前に見ようと思っとったっていう、そのマーシーのそのアンテナの高さがやっぱすごい、いいね。
でも本当に今日紹介したのはなんか実は全部
つながってる
っていう、うん、つながってるっていう、
家族
があって
とはみたいな、
とはっていう
大きなテーマ、
うん、テーマがあって、でちょっとね話してみたいなって思った劉さんがいないっていうねこの話してた時ちょっとぜひまたみんな見てもらえたら感想を聞かせてほしいけど、
いやなんか俺なんかこの話出た時点で俺結構マーシーがもう結構真剣に向けて考えてるのかなっていう感じはしたかな。
どうかな、でもなんかやっぱり仲間内っていうかみんなの意見も聞きたいなみたいなとこは実はあって、どうなんだろうっていう、
ね、
いろんな考え聞きたいなっていうのもあって、あえてテーマとしてやってきたところあるけど、やっぱ考えないことはないね。
ないね、
うん、
俺もそうだな、なんかちょっと前もう3連休がもらえてそこでさっきサーフィン行ったとかって話もあったんだけど、うん、サーフィン行ったりだとかなんか友達と飲んだりだとか、なんかこう今までぼやっとなんか名古屋で友達と夜まで飲んだりとか、なんかちょっとこう行ったこともない、なんかでもぼやっとなんか面白いんじゃないかと思われるようなクラブ、
うんうんうん、
もうちょっとその今までずっと経験したことなかったもんで、うんうん、そういうとこも行ったりとかしてみて、こういろいろやっぱりこう自分に合うとか合わんとかいろいろ思ったりとかして、なんか大体もう遊んできたなっていう気持ちもしてて、
うん、
で買いたいもんも車とかも買ったりとかして、そろそろこのままずっと独身で過ごしてお金使っていくよりもなんか家族にお金使っていきたいなっていう気持ちが素直にちょっと出てきたところもあって、うん、その話もあってちょっと結構前向きに考えていこうかなって今ちょっと思ってて、彼女とそういう具体的な話をしだした本当そういうようなタイミングだったんだよね。まだその決定とかではないんだけど、まだ、うん、でもどっとかすると近いうちに決まるかもしれんっていう感じかな。よ、まあ、よく分からんけどね、その 本当だったらバシッと決まるなら決まるで、ゼロ100の世界だと思うんだけど、ちょっと2人で相談しながら、いつがいいかねとか、そういう話も含めて、今しとる感じがあるね。
割とタイムリーな話題だったかな、そういうのを選んでいきたいなっていうのがあって、50、60になったら、なんだろうな、
老後、
入れ歯の本とか、なんかそういうのになるのかもしれないけど。
最高25回ヨボヨボで死んだわ、ツイートだから、
一人ずつ今日話したやつがいずれ10年後とかに聞いたら、こんな結婚に関して真剣に考えてるなんてアホだな俺らみたいなように聞けるのかもしれないし、子供とかもおるかもしれないね。